はい、エス様の皆様でございます。おはようございます。洗礼式を持つことになりまして本当に嬉しく思いますが、以前から教会に来ておられました中島純子さんがですね、洗礼を受けることになりました。それでまず最初に、賛美歌を賛美して、それから短く証しをしていただいて洗礼を行いたいと思います。それでは199番を、1番と2番をまず賛美して、洗礼式をします。主はこの式を豊かに祝福し導いてください。イエス様の名前といたします。アメン。じゃあ長島さんに証しをお願いいたします。
で何を皆さんの前で明かししようかと昨日からずっと迷って悩んできました。どうぞ私の素直な心を話すことができるようにどうぞ神様お導きください。私が聖書に初めて出会ったのは高校生の時でした。その時はもうすごく不思議な感じで、なんかおとぎ話を聞いているような感じでした。そうこうするうちに ある不幸なことがあって、私の兄が突然がんになって亡くなるという、そういう目の前に人の死を目前にすることがありました。その時まで私は神様とか信じたこともないのに、兄を救ってくださいとチャペルに行って祈りました。その時は残念ながら兄はもう20日で亡くなってしまったんですけど、私の神様との最初の出会いはそれだったと思います。それから私にもいろんな人生があって、恋もしたり結婚もしたり子供も持ちました。一人子供を持って何かこう亡くなった兄の身代わりじゃないかなというような気がしてきたんですね。父と母もすごく若い息子を亡くして悲しんでいた母と私の父はとても喜んでくれて、まるで 死んだ兄の身代わりのようにして大切に育ててくれました。私はもうそれに安心して、私はその息子を信じてました。とても頭もいい子だと思ってたので、この子は大丈夫だと安心していました。すいません。そしたらあろうことか心の病にかかってしまい、とても悩みました。私が悩むよりも息子が一番悩んでたと思います。でもなんとか中学生の息子はそれを克服して、自分の人生を私が驚くほどの選択をし、それを勝ち取り歩み始めました。私はもうすごく安心しました。あ、これで助かった。でもその間私は神様に祈ったこともありませんでした。私の母はすごく宗教熱心でしたが、でもそれは仏壇に祈ることだったんです。毎日欠かさず祈ってました。あ、ご先祖様のおかげなんだなと思って、彼は彼なりに一生懸命頑張って生きようとしました。でも彼の中には暗いものは相変わらず残ってたんです。私はそれ分かりませんでした。そして全てが今から始まるっていう時に、また山の上からどん底に落ちるみたいに全てをなくし、また暗いトンネルに入ってしまいました。私は安心して自分の好きなことばっかり、仕事にかまけてたり、仕事のストレスを何かで発散したり、すごく罪深いこともその間たくさんしたと思います。私の息子がその小学生の時、突然その心の病にかかった時に、私は今までの私の罪が罰として与えられたんだと思ったにもかかわらず、彼が復活したらそれで安心して、これでもう全て終わったと思ってたんです。何も変わってなかった。なんとかしようと思うけど、どうしようもなく、誰も答えは持ちません。解決策も誰も持ちません。そんな時、私の母の知り合いの方の葬儀で教会に来ました。母が行けなかったので私が代わりに行ったんです。その時にここの教会に通っている方とお名前だけは知ってたんですけども、初めて声を交わすことができ、そしてまた今度は別の方の葬儀の時に私は母の代わりに行き、その方も来てらっしゃって、その時に初めて交わした言葉の中で、彼女が私の家にいらっしゃるとおっしゃったんですね。で、私はなんとなくはいとか言って、そのままついていきました。で、そこのお宅の中でいろいろ話しているうちに、私は息子のことを相談しました。助けてほしいと、私今まで誰かに救ってほしいとか助けてほしいと言ったことなかったのに、彼女にそんな言いました。そしてこの教会につながってくるようになりました。でも私は神様というものを実際に感じたことはなかったので、教会に来ても傍観者でした。お客様的な感覚で入った時に皆さんの歌声が聞こえて、その中の賛美歌の中の歌詞に涙があふれました。重荷を下ろしなさい、私がその重荷を負ってあげよう。私はもう涙が出て止まりませんでした。私は重かったのです。とても重かった。どうすることもない重荷だったんです。でも重荷なんて言えない、なんとかしなくちゃ。でも誰がどうすることできるでしょうか。私はもう神様に頼るしかない。でもそんな思いつつも、聖餐式でキリストの血です、 キリストの体ですと回ってくるその聖餐式の中で、それを受け取る勇気はありませんでした。なぜなら私はキリストを信じてなかったからです。そういうこともあるのだな、いいな、信じれる人はいいなと思ってました。ずっと受け取れませんでした。そしたらある時にある方が後ろの方から、どうぞお受けになりませんかとおっしゃってくださったんですね。その時に私は固くなに思ってた私だったんですが、なぜか固くなにならなくていいよ、受け取ってみなさいって言われたような気がして、その時に受けました。でもその受けた時には信じたいと思ったんですね。信じれる、信じたじゃなくて信じたいと思いました。それでこの教会につながりながら通ってきてましたけども、でもそのうち迷いも出てきます。なんか聖書読まなくちゃとか、神様の言葉を受けたい、どうしたら受けれるんだ、あ、ご飯の前にお祈りしなくちゃ、聖書読まなくちゃといううちに、なんかねばならないみたいな立法的な感じになってきて、あ、私は何かお願い事して何か受け取るために神様に祈ってるのかと思ったら、なんかちょっと違うんじゃないかな、なんか受けるためだけにお祈りしてるのがお祈りなのかなと思いながら迷ってるうちに、ちょっと私の私生活のことも忙しくなって教会から離れてしまいました。それはしばらくの間ですけれども、そうこうしてるうちにその肝心の悩みである息子がいろんな大変なことになって、私とのいさかいがあったり、もう断絶するとか言ったり、いろいろ言い出して、ああ私は孤独を覚悟しなくちゃいけないと思った時に、あ、孤独じゃ生きられないって思いつつ、あ、一人だったらもういいやというような気持ちもにもなり、自分の身は神様に捧げたいというような気になってきました。息子のその荒れた心境が私を洗礼に背中を押してくれたと思ったら、何か神様の導きというのを不思議に感じます。洗礼式までのエピソードは、私のエピソードはそういうことです。私は今日これまでの罪を悔い改めて、イエス様の十字架による罪の贖いと復活を信じます。聖霊が私の中に来てくださり、守ってください。新しく生まれ変わる恵みを受けたいです。私は今日ここでいろんな話をすることを、何を話そうかと迷ってた時に、あ、聖書をちょっと開いてみようと思って開いてみました。そしたら使徒の16章に、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますという御言葉が心の中に入ってきました。感謝します。今日から神様と共に御心に沿った道を歩む決心をします。どうか神様、私の小さな信仰を守り導いてください。イエス様の御名によりお祈りします。ありがとうございました。
あ、すいません、ここにこっちを向いて立ってくれますか。ここにこっちを向いて立ってくれますかね。それでは牧師の方も手伝って、あ、ここにね、真ん前にこっちに立ってください。聖書を読みしますのでね、ロマ書の6章をお読みしたいと思います。一節からお読みします。それではどういうことになりますか。恵みが増し加わるために私たちは罪の中にとどまるべきでしょうか。絶対にそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きていられるでしょう。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが道の栄光によって死者の墓から蘇られたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。もし私たちがキリストに継ぎ合わされてキリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活とも同じようになるからです。 私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて、私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを私たちは知っています。死んでしまった者は罪から解放されているのです。もし私たちがキリストと共に死んだのであれば、キリストと共に生きることにもなると信じます。キリストは死者の中から蘇って、もはや死ぬことはなく、死はもはやキリストを支配しないことを私たちは知っています。なぜならキリストが死なれたのはただ一度、罪に対して死なれたのであり、キリストは生きておられるのは神に対して生きておられるのだからです。このようにあなた方も、自分は罪に対しては死んだものであり、神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさい。洗礼式を行いたいというふうに思います。ちょっと牧師の人手伝ってください。こっち来ていただけますか。名前を名前を読みますので、計略書なので入っていってください。中島純子さんですよね、はい、中島純子。我何時に父と子と聖霊の御名によってバウテスマを授く。愛する天のお父様、純子さんが母の胎に形作られたその日から今日まで待ち続けてくださった生ける誠の神様、今あなたの愛する娘が主のもとに帰ってまいりました。女性として、妻として、母として生きてきた人生の中で持ってきたいろんな重荷も罪も全部十字架の上にかけて、今までの自分に死んで、キリストと共に復活して神の子としてこれから歩んでいきます。新しい命の中に神様生かしてくださり、今までの全てのことを祝福にあなたが変えてくださって、生きていてよかったと、この子のお母さんで本当によかったと、今よりももっと大きく豊かに喜びして思うことができるように、生ける神の御手を具体的に伸ばしてください。神様の愛の中で平安を持って喜びを持って希望を持って歩んでいくことができるように、神の子としてあなたが生かし導いてください。姉妹に与えているたくさんの賜物があります。この Y の時代にあなたがそれを用いて生かして、多くの人々の救いのためにあなたが用いてくださいますように。また姉妹に愛する息子さんの上に、姉妹が一番願っている救いと祝福を与え、共に神の栄光を見ていくことができるように、救いと命を与えてくださいますようにお願いいたします。あなたが神の子として会いましてくださったことをありがとうございます。またキリストの体の一部としてくださったことをありがとうございます。今までの全てのことが益と変わることをありがとうございます。許してくださったことをありがとうございます。新しい命が与えられたことをありがとうございます。これから全く新しくなって、神様が全ての悲しみ喜びに呪いを祝福に、サタンと敵の力を打ち砕いて主と勝利と復活に預からしてくださることをありがとうございます。長島純子姉妹を神の子として祝福します。キリストの花嫁として祝福します。神の姉妹の浅井教会の家族として祝福いたします。そして母として10倍の祝福を宣言いたします。イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。おめでとうございます。はい、神の家族です。はい、それでは3番4番を弾いていただきます。Oh 天のお父様、今日洗礼式を与えてくださって新しい家族を与えてくださったことをありがとうございます。長島純子さんをありがとうございます。彼女を通して私たちがたくさんの祝福を受け、私たち一人一人を通して長島さんがたくさんの祝福を受けることができることをありがとうございます。どうぞ共に戦いながら神様の用意されている祝福を、勝利を様ご自身と息子さんとご家族の中に見ることができるように主が導いてくださることをありがとうございます。新しい家族をありがとうございます。どうぞ毎週毎月洗礼式が与えられてくるように、さらに多くの家族が増し加えられてくるように主が導いてください。今日の洗礼式を心からありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。もう一緒に感謝をします。ハレルヤ。感謝します。